本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間は私安西直宗がいつものように日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーですと言いつつ、今日またアメリカのアーティストをかけちゃいます。先週に続き、全然意味がないじゃないかって言われそうですけれども、なんでアメリカのアーティストをかけるかっていうとですね、まあこの人はメルボルンととてもつながりが深いっていうのもあるんですけれども、今日話したいのはですね、こう最近のこうミュージックシーンの国際化みたいなところ、それとまあいつも言ってますけど日本のミュージックシーンが全然そこから取り残されちゃってるぞっていうのをこう本当に僕は毎日肌身感じているので、このアーティスト、今日かけるアーティストは、最近出たアルバムが今大変話題になっていますけれども Ways Blood ですね。まあ、ナタリー、マーリングという女の子の、プロジェクトなんですけれども、彼女は、オーストラリアに、3年ぐらい前に来た時に、ちょっとだけサウンドの、お手伝いをしました。その時は、ツアーバンドは完全にオーストラリア人のバンドですね。メインはメルボルンの、アーティスト、シドニーのアーティストと組んで、完全にオーストラリアのバンドです。でもそれは別に彼女が例えばプロモーターにお願いをして、オーストラリア人のバンドを雇ったとかっていうことじゃないんです。友達なんですね。オーストラリアにはこういうアーティストの友達がいるから自分のバンドを連れて行かなくてもオーストラリアでバンドがいるから大丈夫よということなんですよね。でその翌年、2017年でしたね、僕が、ノズのツアーでスペインのプリマベーラという非常に大きなミュージックフェスティバルに、バルセロナであるミュージックフェスティバルに行った時も、彼女が出演していました。その時も、バンドの、最も重要なメンバー、中核メンバーは、シャグス・チェンバリンというメルボルン出身の有名なプレイヤーですね。彼は、もう長いことロサンゼルスに住んでるんです。なので、ウェイズ・ブラッドからすると、ナタリーからすると、まあ、ロサンゼルスの友達。ただ両方ともメルボルンつながりなんですね。で何が言いたいかというと、今のアーティストの国際的な交流みたいなのは、例えば今から20年ぐらい前と比べ物にならないぐらい草の根レベルで横につながってるんですよ。で昔であれば海外ツアーっていうのは結構資金のある大手のレコード会社とかがつかないとできないもんだったりして、あるいは海外のアーティストとつながるっていうのはそんなに日常茶飯事ではなかったですよね。ところがまあ今はもう誰でもいつでも海外のアーティストとつながれる、あるいはもう海外にどんどんみんな引っ越してるんですよね。でまあ先週の話じゃないですけれども、メルボルン二重国籍の人大変多いですよね。なので、パスポート2つ持ってれば、お父さんやお母さんの国に行ってそこで活動するのも簡単ですから、まあ有名なとこではベルリンにはメルボルン村がありますね。でロサンゼルスにもそのくらい近い大きさのコミュニティがあって、大変多くのメルボルンのアーティストがそこで活躍しています。でそれを通じて逆にアメリカのアーティストはメルボルンやシドニーのアーティストと横につながっていて、もう民間レベルというか友達レベルで、そこで、一緒に音楽を作っている、あるいはツアーがあるといったら自分のバンドを連れてくるんじゃなくて現地の友達とバンドを組んでやる、そういうのがもうごく当たり前のように起きてるんです。でこのウェイズブラッドももともとは、アリエルピンク、今アリエルピンクはもうさらに大きなインディアーティストになってますけれども、とのつながりがあったことで多分その辺につながったんですね。というのはアリエルピンクは有名になる前に最初に組んだバンドはメルボルンのバンドなんです。そのくらいも横のつながりがすごくなってて、で残念なことに日本には素晴らしいアーティストたくさんいる、素晴らしいプレイヤーたくさんいるんですけども、その横のつながりのネットワークにね入ってくる人はとても少ないんですよ。それが本当に残念で、そこがもっと日本のミュージックが開かれてくると、例えばウェイズブラッドのバンドに東京でコンサートがあるよって言ったら全部日本人のバンドだっていうことが当たり前のように起きるようになった時に、やっと日本の音楽シーンが開かれたかなっていう気がする、そういう気がします。でまあ今回ウェイズブラッドの最近出ました、素晴らしいアルバム、本当に、大変話題になってます、タイタニックライジングというアルバムから、僕の大好きな、ビデオも素晴らしいトラックムービーズを聞いてください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。